さあ続きましてのコーナーはたくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に電話がつながっております。たくちゃん弁護士こんにちは。
こんにちは。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速なんですけれども今日はですね相続についてです。私には死別した妻との間に子供がおり交際もおります。妻といっても籍は入れておらず内縁の妻です。後々妻とこの間で相続で揉めてほしくないのですが、どういう点に気をつければよいでしょうかということなんですが、自分の子供と内縁の妻との間で将来揉めてほしくない、どういう点に気をつければよいでしょうかということです。
そうですね、はい、考えておかなければいけないことっていうのは、たくさんあるんですけれども、まあ、少なくとも2つはちょっと押さえておきたいなということがありまして、はい、まず基本中の基本なんですけれども、内縁の妻、あれ内縁の夫、要するに内縁配偶者には相続する権利がないということですね。
はい、
はい、籍を入れた配偶者であれば、要するに婚姻届を出した配偶者であれば、その妻とお子さんとで、基本2分の1ずつで分けるということになるわけなんですが、その内縁関係、内縁配偶者の場合にはそれがないことになるんですね。
はい、
全財産というのが、今回のご相談のケースで言えばお子さんの方に行っちゃうわけです。
はい
はい、でいわゆるその遺留分という最低限度の相続というような話にもならないんですね。
はい、
なのでそういう意味ではその内縁の配偶者とご自身のお子さんとの間で、いわゆる相続に関して揉めるということには理論上はあり得ないんですね。
そうなんですね。はい、ただ内縁配偶者の方はかわいそうな結果になりますよね。
そうですね。ですからそこはやはりそのご相談者の方で、お考えになることだと思いますけれども、例えば財産の一部を生前贈与されてみたりとか、
はい、
あるいは遺贈、亡くなった時点でですね、自動的に贈与しますよというような遺贈という方法で、はい、バランスを取るのが通常だろうとは思います。
はい、
ただといってもですね、その内縁の配偶者にいくらその生前贈与、あるいは贈与すればいい、遺贈すればいいのかという法律上のルールというのはないので、
はい、
どういう金額が適切かというのは外部の人間にはよしあし判断がつかないわけなんですね。要はもうそのご相談者のお立場の方がいくらあげるか、いくら贈与するか、気持ちの問題ということになりますね。
そういうことになるんですね。
はい、
ただこの金額が少なくなったりすると揉めそうですね。
そうなっちゃいますね。ですから、はい、金額によってその内縁の配偶者、あるいはですけれども、その内縁の配偶者のご親族ですね、
はい、
やはりこの籍を入れてないことには何か理由があるんじゃないかというような、そういう少し、センシティブな問題もあったりもするので、
はい、
そうすると周りの方が黙っちゃいられないよねというケースもあるわけですよね。
なるほど。
なのでそのあたりはもう十分にもうその体が丈夫なうちからですけれども、その内縁配偶者との間で話し合っておく必要というのはあると思います。
はい、
でこれが今のはお金の話なんですけれども、もう一つ大事な問題として2点目、家の問題があります。
ああ、なるほど、はい、家のことで揉める可能性があるということですね。
そうですね、そのお家というのが、例えば今回のご相談者の名義だとして、
はい、
仮にご相談者が、亡くなったらその家を内縁配偶者にあげるよというような話であればまだいいんですけれども、
はい、
そうではない場合、これ基本その家の名義というのは当然相続人であるお子さんに移るわけですね。
はい
はいはい、内縁配偶者には相続権がないですから。
あ、はいはい、
そうですね、でまさにお子さんが全部を相続することになるわけです。
はい、
ただよくある話ですけれども、今でもその内縁の配偶者は今そのまさに今現在もそのお家に、ね、住んでらっしゃることもあるわけですね。
あ、なるほど。はい、
となるとどういうことになるかというと、
あ、これは家を出て行ってくださいという話もありそうですよね。
そういうことなんですね、うん、その内縁の配偶者とお子さんとの関係性によるんですけれども、
はい、
あのまあ、やっぱりこの良くないケースだってあるわけですね、
うん、
あの全然距離を置いてるケースだってあるわけです、
はい、
そうすると、うん、家の名義はそのお子さんにまあ移ることになりますから、相続することになりますから、
はい、
そうすると家は俺のものだと、息子のものだという話になって、うんうん、
はい、
まあ、子供さんの側から内縁配偶者に対して家を出ていけという主張が出てきやすくなるわけですね、
はい、なるほど、はい、
で逆にその内縁の配偶者側からは、うん、いやいやと、あの少なくともね、私が死ぬまでは家に住んでもいいはずだよねと、そういう反論というのが出てきやすくなって、
うん、
これはただもう回り回って裁判にまで発展する可能性っていうのは非常に高くなるわけですね。
ああ、そうなんですね、はい、あの、はい、夫が亡くなっても残された妻がその家に住んでもいいんだというような話がありませんでしたっけ。
それはですね、あの配偶者居住権という、まあ、確かに一つの権利なんですけれども、
はい、
つい先日はですね、数年前の民法の改正によって作られた法制度で、
うん、
まあ、残された奥さん、残されたご主人をの生活圏、生活本拠地を保護しようという法制度なんですが、
はい、
その配偶者というのはあくまでも入籍配偶者、うん、要するに婚姻届を出した夫婦関係であるというのが大前提なんですね。
なるほど、はい、
内縁関係では全く意味がないんです、
うん、はい、
ですので、どうにかこうにか理屈をつけて、私が死ぬまで住んでもいいんだというような論法で戦っていくしかないということになっちゃうので、
はい、
まあ、この家について、うん、まあ、もしその内縁の人にあげるよというような話でもない限りはですけれども、うん、このうち家についてその、まあ、ご相談者が仮に亡くなった後どうするのか、
はい、
これについてはその自分のお子さんも含めてですね、うん、十分な協議、理解を得られるような話し合いをしないといけないという、うん、まあ、少なくともこの2つはですね、抑えておかないといけないということだと思いますね、
は
い、
なるほどですね、
はい、
はい、いろいろ難しい問題がありますね。
そうですね、はい、
はい、さあということでですね、今日は相続についてのご質問でした。たくちゃん弁護士の法律相談のコーナー、今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお電話をつなぎました。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます、はい、
また再来週ですね、よろしくお願いいたします。再来週ですね、
はい、よろしくお願いいたします。